QIC。
こちらは兵庫県神戸市、元車屋勤務、ラジオネームひよち。
ありがとうございます。
夕張メロンや松坂牛といった日本各地の伝統的な食品、農産物を地域ブランドとして、その名前を国が登録保護する仕組み、これ GI 地理的表示というそうです、の制度が始まって10年が経ちます。これもなんかいいんだか悪いんだかよくわかんないですよね。なんかもう結構揉めるんですよこれ、うん、愛知県岡崎市 発祥の八丁味噌、はい、赤味噌のね、うん、私好きですけどね、GI 登録されておりますが、国は愛知県の組合への加入を GI 登録の条件としたため、うん、この組合に未加入である岡崎市の老舗メーカー2社が八丁味噌ブランドを名乗れなくなっております。岡崎城から八丁800メートルの距離にある旧八丁村で作られたことがこの八丁味噌の名前の由来で、で老舗のこの2つの会社は江戸時代より旧八丁村で味噌を製造してきたんだと。でこの2社も以前は愛知県の組合に加入していたものの、味噌の製造方法をめぐり組合を脱退、そこへ国は八丁味噌をツヤのある黒みを帯びた褐色の、まあ、色合い、渋みや甘み、旨みによる濃厚なコク、特有の香りを判断基準、うわ曖昧だな、判断基準とし、製造方法については特に規定せず、でこの老舗の2社をスルー、国側としては日本産を装った海外商品が増えてきた背景から時間をかけた調整ができず、老舗2社も裁判で提訴したものの最高裁での敗訴が確定、問題がこじれています。味噌カツや味噌おでんといった名古屋の食文化を支えている八丁味噌ですが、その裏では老舗メーカーと国の認定制度の歪みが出ておりますということですね。まあどうなんですかねこれね。確かに中国だとかで勝手にいろんなその登録商標をこう、まあ、脅かすようなね、うん、登録をしているやつとか出てきたりするので、それに対する対抗措置とか、いろいろあるんですけど、うん、まあ、もうちょい柔軟にできないもんですかね。特に国内のそういうメーカーに対するものとかね。うん、確かにあれなんでしたっけ、いちごの有名なブランドはなんだっけ、人気のあるブランド、アマオーじゃなくて、なんだっけな、なんか、まあ、なんかのその、イチゴをね、その、韓国の、その、向こうの農協みたいな人たちだと思うんですけど、うん、勝手に持ってって、で、勝手に栽培をして、で、勝手に登録をして、で、やって、その、日本に打撃を与えたんですよ、一瞬。今、ダメになっちゃってる。なぜかというと、日本で、なんかその育て方がちゃんとあって、うん、その中でその品種は生きていけるんだけど、うん、向こうで勝手になんか改良したらしいんだけど、うん、それによってその品種は病気になって自滅していったんだって、うん、で結局消えていくっていう、うん、まあ別にね、天文開会損にして漏らさずっていうことを言いたいわけじゃないですけど、必ずなんかそういう天罰は来るんだなっていうのがあって、うん、でこのネーミングね、え例えばいろいろありますよね。熊本だったら例えばデコポンっていうのがありましたね、うん、であれ熊本じゃないとデコポンって言えないわけですよね。でそうすると他のやつは清見って言ったりするんですよ。であとまあ他の海産物もそうですよね。その関アジ関サバとかね、あれもちょっと外れたらもう違ってくるっていう、うんうん、だって関アジ関サバは別に大分県と宮崎県の県境を越えてだって来ようと思えば来れるわけで、そこで取ったらただのサバになっちゃうわけですよね。でこれで普段は全然大分の近くにいなかった全然関係ないサバなんだけど、たまにちょっと遠出してみようと思って行った時に捕まって関サバになっちゃったっていうやつもいるかもしれないですよね。だから分かんないな
と。魚介類はねちょっと謎ですね。
まあ、ちなみに熊本のね熊本も味噌醤油は盛んなところでございまして、この間知り合いから あの熊本の味噌とか醤油について教えてほしいって言われたんで、うん、まあ、教えてほしいだって私もそんなに詳しくないので、うん、でメーカーのサイトだとかをこうリンクをこう辿っていって、うん、あそういえばリンクがあったなと。でこれはあの熊本県、味噌醤油工場協同組合連合会みたいなのがあってですね、うん、でそこのサイトがあるんですよ、ええ、であの それをあのGoogle で検索してで表示してみて、ちょっと涙がこぼれそうになりましたね。私が30年前に作ったやつだったんです、
変わってないんですね。
変わってない、もう全然変わってない、いま、うん、だにそのまんまなの。あの多少あの何あの中身はこう、うん、あの書き換えてあるけど、うん、あのトップページとかそのまんま、あの熊本のあの熊本のあのそれこそあの、この FMC のスタジオがもともとあった大江っていうところの近くに味噌天神っていうのがあって、味噌天神ってあの殿庭があるんですけど、そこの目の前にあの要するに神社があるわけです。そこが日本で唯一のお味噌の神社なんですよ。で年に1回そこで熊本の味噌屋があの味噌を配るんですよ、ただで。でそうすると近所のあのなんか貧乏くさいババアがずらーってこうあの行列して、それで味噌もらいに来るわけですよ。ほんとで小汚い買えばいいのに味噌を普段から。であれもう絶対ね直前になってね、あのもうすぐ味噌配る日だからね、あのちょっと味噌切らしたけどしばらくはねちょっとうちは吸い物になるけどね我慢してねみたいな感じでね、あれ絶対やってるね。うちがそうだったもん。でそれはもうもらいに行ってましたよ私。組合の人たちみんな俺知ってっから、そのホームページ作った人間だから、あ江戸田さん、あ持ってってください味噌、もう一個2個くらい持ってっていいねっつって、ありがたいなと。でまあ最近あのあれですよ、平上さんから味噌が送られてこなくなって寂しいなと思って。
あそうなんですか。
前はあのなんか水前寺味噌っていうやつがなんか送られてきたような気がするんですけど、最近はなんかもうパッタリ
あ
の届かなくなって、もうお身借りりねっていう。あの相変わらず水前寺味噌を召し上がってますか。
はい、水前寺味噌絶賛、あの、はい、
絶賛絶賛
販売中。
お前あのみんな食べてみたいよね。
はい、
ね、
ぜひ。初めて聞きました。
ほら撤退。
白味噌ですよ。
は？白味噌？
白味噌だよ。
白味噌ですよ。
ちょっと甘めの甘いね。うん、うん、全然問題ないよね。
うん。
うん、ほら、これはオクラなんたい。これはオクラなんたいな、ほら。
だって重いもん。
いやいや、重いのは宅配便さんでしょうが。あた一つも重たか半ばい。もう、ということで、まあ。楽しみですね、味噌が届くと。
味噌もでも高くなりましたよね。
でも何でも高いよ。
何でも高いですね、
うん、まあというわけで熊本県のその味噌醤油組合の、あのサイトを見ると、あのその本村神社っていうんですよ、その味噌天神の、うん、正式名称、うん、それのあのモノクロの写真と周りになんか笹のなんかあの背景がもう本当にね30年前のホームページのまんまなんや。もう最近見ないぜあんなデザイン。安倍博のサイトでさえ良くなったと言われてるのにもう古いまんまなんや。たまれたもん俺。
パソコンの初期で作ったやつみたいなことですよね。
まあ、だからまだインターネットエクスプローラーの1とか2の時代だから。
1に95じゃなくてか。
いやだからその全然あのまだだってネットスケープナビゲーターが出てきた時だから、モザイクとか知らないでしょ、だって。だからあれ作ったのって90年とかですか。そんなもんだね、90年代、ま
あ、それはすごいな。
だからもう30年前ですよ少なくとも、30年前に作ったものがそのまんま、というあの頃は結構作ってたんで、あの阿蘇の産山村の産山牧場のサイトとかね作ってたんですよ、懐かしいですけどね。であのデザインだけ作ってデータ渡して、で向こうの人がアップしてて、でなんかそのアップ担当者がなんか喧嘩して辞めたらしくて、それでうちに電話かかってきて、すいませんあのホームページばっか書き換えたかとですけど、あの 入るためのパスワードがですね、わからんとですけど、どりゃんしたらよかでしょうかって言われて、うん、その人に聞いてきたと、うちじゃ知りませんよって言って、いや、ちょっとね、人間関係のせいでね、それはちょっとうちの預かり知らんことですねっていう、そこもね、しばらくね、あの、塩漬けみたいになってたの、サイトが。
帰
らなくて、その後なんか2年ぐらいして変えたんで、どうにかしたんだろうけど、もうあれは何だったんだろうかという、そんな思い出がありますけどもね、それを思い出してしまいました。さあ、そういうわけでございまして、3月も、でもまああと1回あるのか、31日日曜日ですね、ということで、そして能登半島の取材とその支援活動、本来はこの23、24で行う予定だったんですけれども、諸事情がありまして、延期となっておりまして、一応4月中に行うというようなことです、うん、それとまだこれは告知はできませんが、榎田新右衛門さんの講演活動が動き始めますので、うん、あっちこっちにお邪魔する予定です、うん、はい。で、あとオファーももちろんお待ちしております、榎田新右衛門を呼ぶときっといいことがあると思います、うん、ぜひ呼んでください、詳しくは、これはまだできてないから、今のところ IBB か、IBB の方に連絡取っていただきたいと思います。もうすぐ新しいサイト、よろず屋のサイトができます。まあでも IBB でが窓口になる、全然どっちでもいいです。もう結局見るやつが同じやつが見るんですからFMC でも月テレでも IBB でもよろず屋でも何でもいいですともかく連絡ください。はい。で、どういうことでございます。さあ、お送りしてまいりました QIC ですけれども、本当にこの天気がね、天気には勝てませんね。天気図を見ますと、本当にもう梅雨前線のようなものがこう伸びてきておりまして、中国の河南地方から九州の方を通って四国ぐらいまで伸びてきているんですね。停滞前線が伸びてきておりまして、そこに乗っかって、まあ、湿気がずっと流れてきまして、それのことを、湿気を帯びたベロ下ということで湿潤っていうんですけど、これが湿舌ってやつが出てきて、それでこれが本当梅雨時のような、まあ、今この時期なのでナタネズミって言うんですけど、まあかなわんねまああと1週間ぐらい持つかなと思ったんですけど、まあちょっと梅雨っぽい天気になっております、うん、そして各地ではこの雨が、暖かい雨をもたらしますので、桜のつぼみを一気に膨らませるわけですね。そして、おそらく熊本あたりはもうそろそろ桜の、つぼみが膨らんできてるのではないかと思いますね。木田さんどうですか。
いや、ちょっと私まだ見かけてないですね。
ああ、ねえ、まあ花より団子ですからね。お花見とかの計画は九州では、九州っていうかあなたの周りでは何かあるんですか。
いや、ないですね。
ああ。まあね、はい、毎日が花見ですもんね。
いいですね。
黙ってますね。こっちに来て、私お花見らしきお花見っていうのはやったことないんですよ。だってすぐにコロナになっちゃったし、でコロナの中であそこなんだっけ、桜の宮の川っぷちの帝国ホテルの下あたりで。普通だったらこうライトアップされて賑やかに BGM とか流れてんだろうけど、真っ暗の中で近所のコンビニで酒買ってきて一人で飲んでましたけどね。一応花見は花見だなと思って、それで桜の宮の駅からなんだ環状線で環状線で大阪まで戻って、それで阪急で帰ってきたっていうのありましたけど、今年はできるかなとちょっと今思っておりまして、大阪だとやっぱどこ、やっぱ桜の宮とかいいの、
大阪城、
大阪城、
大阪城ね、
なんか金取ったりしない、なんかその辺とか、なんか
いやどうない、ちょっとコロナ以降ちょっと分かんないです。コロナの前は全然普通に、
あ
とは万博記念
ちょうどね、だからね2020年の花見の時は私あそこ OBP で働いてたんで、であの昼間歩くと本当桜が綺麗なんですよ、人が全然いない、あの線が、あのひ紐が引っ張って入るなんなってたから、
なるほど、
で、まあ、そんな時がありました。でも今年は何かできるかなと思っております。 QIC そろそろお別れの時間です。お相手は榎田信也門と
ストロンボリマユとエレトミエでした。
そして IBB 九州は
平尾英子でした。
それではまた来週です。ごきげんよう、さようなら。